とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは太田光平です。そして、いつも一緒にお進めていただいているのは、京都 NPO センターの野池雅人さんです。野池さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてですね、もう早速お呼びさせていただきますが、近畿労働金庫地域共生推進室の中須雅治さんです。よろしくお願いします。
はい、中須です。よろしくお願いいたします。
この最終週はですね、 NPO と経営ということをキーワードに、番組を進めておりますけれども、本日はですね、まあ、スペシャルなゲストが東京からも、ね、ね、ローケーション関係で来られておられますが、ご紹介いたしましょう。全国労働金庫協会の政策調査室次長の大島博美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、近畿、まあ、中さんは近畿労金ですけれども、はい、全国労働金庫協会ということですけれども、はい、どんなことされてるんですか。
全国労働金庫協会というのは、労働金庫というのはですね、近畿労金をはじめとして全国に13あるんですけれども、はい、その中央機関という役割を果たしております。ですので、それぞれの金庫さんとの連絡調整機関といったら分かりやすいでしょうかね。
なるほど、なるほど、
はい、そういうところです。
今回はどうして京都にお越しいただいてるんでしたっけ。
はい、実はですね、全国の労働金庫の中でも近畿労金さんというのは非営利セクターとの連携というところでですね、かなり先進的な取り組みをされているということで、はい、今日はですね、その近畿労金さんの取り組みを視察させていただいているということで、こちらにもお邪魔する運びになりました。
なんとなんか、まあ、近畿にいるとというか京都で活動していると、はい、労金さんの取り組みはもう今や当たり前にこうなってきますけど、まあ、全国の中では、はい、まだまだ、ね、こういう取り組みっていうのは広がりつつあるけれども、やっぱ近畿は特徴的なんですね。
トップランナーということですね。
まあ、はい、長いことやってるっていうのもあるんですけども、はい、ただ他の料金でもね、はい、結構いろんな新しい発想で取り組みを進めているところもあるんで、うん、そんなに先進って言われててもあかんのかなっていうふうに思ってましてね。
そっか、でもそれぞれの地域にあった、はい、まあ、切磋琢磨しながらも、
そうですね、
ね、いろんなね、プログラムがこう上がってきてくるというようなことなんですね。うん、でもそれはいろんなところを多分見られているのでね。
そうですね。ですので、近畿さんの取り組みを、全国の金庫にもお知らせしていきたいなと思っています。
なるほど、そうなんですね。ぜひですね、今日は番組楽しんで帰っていただいて、はい、ね、東京から今日お越しいただいてますので、こういうね、こういう番組やられてるのも多分近畿特徴的ですよね。
そうですね、
多分
ね、
こういう番組っていうこと自体
ね、10年ですかね、
もう長いですよ、ね、ラジオカフェ始まった当初からですから、もう丸14年、この3月末で ね、新しい14年目を迎えるんですけど、ね、ラジオカフェは、はい、もう最初からこうずっとハッピーNPOは
ご
長寿番組ですからね。ロキンさんと一緒になってね、はい、こうやってますけれども、はい、まあ、この間ずいぶん NPO も変わってきましたし、うんうん、今日はその中でもですね、はい、先進的に活動しているグローバルな団体をご紹介していきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、早速本日のゲストをご紹介いたしましょう。本日は認定 NPO 法人テラルネッサンスの栗田義則さんをお迎えしております。栗田さん、よろしくお願いします。
栗田です、よろしくお願いします。
ね、テラルネといえばテラルネッサンス、略してみんなテラルネって言いますけれども、
そうですね、テラルネテラルネ
と、ね、まあ、NGO NPO 業界の中ではですね、はい、もうね、もうみんな大体関西の人はね、うん、知っている。
そうですね、
ね、でも、まあ、とはいえ、まあ、いろんなところでね、講演をされてたりとか、いろんなところでテラルネに寄付をされた、はい、まあ、いろんな方いると思うんですけれども、うん、どんなことをされているか、まずはご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、わかりました。京都の団体になりますので、時々テラルネッサンスの寺を漢字で書かれる、
お寺の寺ね、
それお寺を復興している団体ではないんです
ね。
寺はカタカナで地球を意味するんですけれども、はい、まあ、直訳すれば地球再生とか復興というような、そんな大きな意味になってきます。そんな、テラルネッサンスという団体なんですけども、今取り組んでいる課題が3つありまして、 地雷、子ども兵、小型武器、はい、この3つの課題に対してアフリカ、アジアでの国際協力と日本国内での平和教育というのを主に行っている団体になります。
なるほど。
2001年にできた団体になりますので、今ちょうど16年目を迎えているところにはなるんですけれども、創設者の鬼丸というスタッフがおりまして、鬼丸が京都の大学生時代に立ち上げて、本部はずっとこの京都にある、京都に思いがある、縁がある、そんな団体にもなるかなと思います。
そうですよね、はい。京都からその、子ども兵の問題や地雷の問題に、はい、小型武器の問題に取り組むっていうのは、はい、なかなかそのともすれば学生生活の中でね、うんうん、どうしてもそのまずは京都に住んでて、そのグローバルのところに思いを馳せにくいところ、はい、うん、創設者の鬼丸さんはいろいろあったんでしょうね。
そうですね、特にカンボジアに実際に学生時代に赴きまして、うん、そこで地雷の現状を知って、自分には何かできないかと考えて、うん、伝えることならできるという思いから、うん、講演活動からも始まっていったんですね。
なるほど。
で、たくさんの方に知っていただいて、そしてたくさんの共感を集めて、そしてたくさんの仲間を集めて、そしてこの15年でもう今1億規模の組織になるんですけれども、うん、たくさんの思いとたくさんの、そうですね、思いたくさんの思いとともにやってきてる団体になります。
いや、もうすごい遠い国の話なので、はいはいはい、自分が何すればいいのかっていうのが、うん、ともすればほやっとしちゃうっていうかね、うんうんうん、それなんかしないといけないなと思ってもどうすればいいのかって言ったら、なかなかね、今1億規模になってきたというふうな話をお伺いしましたけれども、今週最終週ですので、はい、NPO と経営というキーワードで久々にちゃんと
そうです
かね、
テーマに沿ってね、はい、今日はちょっとお伺いしていきたいと思いますが、はい、実際現地での活動もされているんですよね。
そうですね、なので例えばカンボジアでの地雷の撤去の支援であったりとか、カンボジアの地雷被害者の家族の支援であったりとか、はい、アフリカでは誘拐された元子ども兵の社会復帰の支援などを現場で行っているんですね、はい。でただ現場での国際協力だけではなくて、私たちは日本国内でのそういう課題を知っていただくという活動も大切にしてますので、はい、だいたい年間に150回ぐらいの講演会や、
なるほど、
そしてイベントにも出展しながら、伝える活動にも力を入れています。
なるほど。じゃあそういう伝える活動と同時に、はい、現地の改善というか、
そうです
ね、サポートされているということですね、はい、現地に入ってね、うん、
現地スタッフの方々も結構たくさんいらっしゃいますね。
そうですね、もう現地スタッフだけでも、はい、30名近くいると思うんですけれども、うん、それぞれの海外に事務所がありまして、例えばカンボジアとかウガンダに現地のスタッフを雇って現地のスタッフと共にやっておりますので、
うん、なるほど、
日本のスタッフも含めたら総勢60名近くの組織になります、
うん、だいぶ大きな ね、
ね、 ね、だいぶ大きいですよね
だからそう考えると大きいんですけど、はい、京都の事務所内も全然少ないので、こじんまりとやってる感じはあるんですけれども、
いやいや、でも実際ね、150回年間いろんなところで講演をして、はい、でいろんな方に状況を知っていただいて、うん、でその中でも、資金調達源で言ったら、うん、寄付なんか多いんですよね。
そうですね、私たちは幸いにも会費や寄付というのをとてもたくさんいただいておりまして、私たちの思いがもうそこに詰まってるんですね、うん、一人でも多くの方とともに地雷や子ども兵の問題を解決していきたいというのがありまして、やっぱその思いを行動にする一つの形がですね、寄付とか会員になるという行為なのかなと思いまして、なんかたくさん助成金を集めて何かするとかではなくて、一人でも多くの方と、寄付や会費を集めて一緒にやっていくというのをスタンスでやってきましたので、
なるほど、なるほど、はい、なんかやっぱ寄付をする行為の中、もしくは寄付を した方がいいなと思う過程の中で、うん、やっぱりその課題が自分ごとになっていく、うん、ね、
そうですね、
それが行為として現れた、うん、何ができるか、いろんなボランティアの活動はありますけれども、はい、ね、現地の思いを馳せると、はい、テラルネを通してっていうのがね、
しっかり伝えてるっていうことがね、その共感につながって、その共感が寄付会員っていうことにつながっているということ
ですね、はい、そうですよね、
うまくそれでファンドレイジングというか資金がこう強固に集まってくるという、そんな仕組みを毎年の活動の中で積み重ねていったというのがやっぱ大きいですよね、
はい、
そうですよね、いろんなところで、いろんな方々との連携とか共同があると思いますけど、はい、ローキンさんとのお付き合いも長いですよね、
はい、いろんなご縁をいただきまして、今実際取り組んでいるのがスマイルという社会貢献預金の仕組みになります。でその仕組みを使って私たちが寄付先の一つになっているんですけれども、はい、2012年からですね、はい、始めていただいて、 ご寄付いただいてるんですけれども、うんうんうん、それ以外にもですね、ご融資もいただいておりまして、ええ、私たち NPO ってなんか融資を受けるっていうのはなかなか聞き慣れないようなこともあったりするんですけれども、うんうん、はい、私たちは活動していく上で一番、大事なのってやっぱお金なんですね、はい、でもうなかなかやっぱり貸してくれるんだろうかという不安もあったんですけれども、うん、近畿労金さんと話をしていく中で、実際に融資を受けて、スマイルと融資と今2つのつながりで、うん、共同させてもらっているというところです。
なるほど、はい、まずね毎回この番組でもね、
まあ、そうですね、この間ね、うん、
このスマイルの話は出てきてますけれども、うん、ね、その融資先じゃない寄付先を、ね、ええ、テラルネスさんですけれども、そうですね、もうね、中須さんもずっとご担当されて、
う
ん、思い入れがいろいろあると思いますけど、
そうでしょうね、
ええ、
やっぱしっかりと活動を伝えるということがなかなかここはいいですよというふうにメッセージを我々労基の方が流したとしても、はい、なかなか伝わりにくいところがあるんですけど、活動への参加とかそういうところを、まあ、私どもは労働組合さんとか、政協の組合さんとかにお知らせしていく中で、より活動を知っていただいて、まあ、それがスマイルの預金にもつながっていったり、労基の利用につながっていくと、まあ、そういう好循環であったり、まあ、テラルネスさんにしてもそういう活動がよりいろんなところに知れ渡ってというか知っていただいて応援につながっているということなんじゃないかなというふうに思います ね、
そうですね、なるほど。テラルネスさん、ステラルネでいうとその、まあ、現地での海外での活動だけじゃなくて震災、ね、受けて東北の方でもやられてますよね。
はい、岩手県の大槌町で、うん、東日本大震災復興支援として大槌復興サシコプロジェクトという取り組みを行っています。
サシコプロジェクト、
はい、サシコという手芸方法でですね、うん、はい、まあ、伝統柄のバッグを作ったりもするんですけれども、それ以外には名刺入れであったりとか、T シャツとかそういったものを現地のお母さんたちに作っていただいて販売するという取り組みですね。
なるほど、はい、まあ、これはかなり、まあ、直接的な具体的な事業ですよ ね、はい、よね、寄付とか会費とはまた違う、うん、
そうですね、
うん、はい、そうなると資金繰りの面でいくと、はい、やっぱり苦しい時もありますよね。その収入は後で、まあ、あるにせよ、
はい、なので資金繰りでいうと、まあ、私たち季節募金のお願いもしたりはするんですけれども、はい、本当に1年の中での波がすごいんですね。
あ、そうか、
多い時と少ない時と。
なるほど、
はい、なので本当に少ない時は苦しん で、はい、多い時はそれをなんとか活用しながら残して少ない時に当てるようにというふうに、本当にそのデコボコした山をですね、もう苦しみながら乗り越えてきた13年だったんですけども、でその後から徐々に年度内のご融資いただいたりとか、うん、でその後にですね、今回2016年度なんですけれども、うん、まあ、年度を超えるちょっと大きな額でのご融資というのを、はい、お願いさせてもらって。
なるほど、
ね、はい、初めてこんなに大きな額のものが使えるんだっていうのがあったんですけども、
手元に
残
るお金として、ね、
はい、でもそうやってそのおかげでこう波が、うん、はいはい、鳴らされることによって、うん、で私たちもこう定期的な収入源があることによって、うん、本当に必要に応じた活動をすることができるんですね、はい、例えばアフリカのコンゴという国も武装勢力で村が襲われることがあるんです、はい、うん、でもやっぱり資金がないとそういう緊急援助というのもなかなかできなかったりするんですね、うん、何かあってもすぐに動ける、そういう体制であるためには自己資金というのが非常に重要だと思うんですね、うん、そのためにはデコボコではいけないと、うん、だからこそ2016年度もっともっと組織の基盤を整えたいなと思って、うん、選択したのが融資という手段でした、
うん、なるほど、うん、そっか、
そうですよね、やっぱり寄付とかに関しては、まあ、非常にテラルネスさんは京都代表するぐらい寄付を集めてらっしゃいますけれども、うん、一方で不安定っていうかね、いつ来るか分かんないみたいなところはあると。会費は一方で、定期的に入ってくるものですけれど、はい、季節決まってますのでね、やっぱり波がこう、はい、読めないというか、はい、会費は入る時期は分かっても通年で見るとやっぱり不安なものになるので、はい、そこを融資であったりとかね、他の資金で補っていく経営の仕方っていうのは非常に参考になるところでもありますし、
そうです ね、
ね、いい形ですよね。
うん、でも融資をね、まあ選択、まあそうね、2019年からというか言わおらっしゃられましたけれども、うん、はい、そこにいたら、まあ、みんなで、まあ、それはやっぱ融資を受けようっていう意思決定には時間 かかったりしたんじゃないですか。
そうですね、もちろん理事会でもいろいろ話し合われましたし、最終的には総会での決裁にはなったんですけれども、うんうん、一番大変だとやっぱり準備の部分なんですね、うん、なんで必要かっていう、はい、よく、お金貸してくださいではなくて、やっぱりこういうすることをしたいから、うんうん、こういう形にしたいから、こういう団体を実現させたいから、だからこれだけが今必要で、だから今融資が必要なんだっていう、うんうん、そういうロジックをこう組み立てていくのが、うん、大変ではあったんですけども、楽しくもあったりしまして、この年にこんだけのお金があったらこんだけの活動ができると、じゃあそのために今はこういう活動をしようというふうに、今までって結構積み上げだったんですね。今年これやりました、来年これやりましょう、でも融資とかその先を考えることによって、逆算できるようになったんですね。
なるほどなるほど。
こういう社会を実現したいから、今年はこれをしよう、でこのためにはこういう仲間が必要だ、こういう資金が必要だ、そういうふうにみんなで話し合いながら具体的な計画を立てて、いけたのが、このプロセスでとても組織としてもありがたかったことかなと思います。
なるほど。返済の、計画もしっかり立てないといけないし、
そうすると単発の事業計画というよりは経
営計画
ですよね。経営計画ですよね、はいはい。
今の話はものすごく重要でね、
本当そうですね。
やっぱり単にお金が足らないから借りるということじゃなくて、足らない理由がこういうことだけども、結局それは組織の基盤を強化することにつながってるっていうのが、単純な融資とは違った NPO 事業融資の大きな醍醐味なのかもしれないかなというふうに思いましたね。
この辺りの話、後半もたっぷりお伺いしていきたいと思います。ここで1曲紹介しましょう。ジュジュで Because of You。 さて、本日の京都ハッピー NPO、認定 NPO 法人テラルネサスの栗田義則さんをお迎えしてお話をお伺いをしています。ね、テラルネサスが、この融資を、受けて事業がどんどん今ね、発展してきているという話を聞きましたけれども、実際ね、いろんな事業を今走らせていると思いますが、融資を受ける以前と以後では、凸凹だったのがこう平らにならされて、必要としているところに必要な活動が、素早く行えるようになったというような部分もあると思います。なんかその他に。
そうですね、大きな変化としては、ちょうどこの春2人職員が増えまして、一気に2人増えるんですけれども、
一気に、
なので人にも私たちの中でも資源をこう 出すというか、人を入れて、でより幅広い活動をするように、成長できたというのも大きいかなと思います。
なるほど、
でそれ人が入ることによって、またそこからお金をより関心を集めて、組織の全体を底上げしていくというような形になりますので、組織の成長というのをちょうどこの1年大きく見ている、見えているというような感じになります。
なるほど。ということはやっぱりその手元の、融資を受けたことによって、さらにこう攻めるというか、活動を広げていこうという、ステップなんでしょうね。
一人はもう本当に大学卒業してそのまま職員になるスタッフですし、でも一人うちの元インターンで海外に行って帰ってきて、就職してくれるスタッフになりまして、うちの思いもすごくこう共感してくれている仲間がこうやって増えるのが、私も、珍しく後輩ができるのが嬉しいですけど
珍しく
今までちょっと、ね、ずいぶん長いこと
下っ端だったんで、はい、
なるほどね、1年のね、この、融資の話ですけれども、大島さん、今のお話聞いてて、どうですか、京都は。
本当に京都っていろんな活動されている方がいっぱいいて、本当に京都から世界にっていうテラルネサンスさんの活動って素晴らしいなと思いました、
なるほどね、でもそれも、日本国内での活動、特に足場になっている京都での活動があってこその、世界でこう活躍できるんですね。それが課題に対してどう、京都市民もそうですけど、全国の人がどうそのアプローチできるかっていう時のやっぱ間役っていうかね、お寺なんかしっかりこう基盤を整えてやってくれることで、いろんな部分が変わっていきそうですね、これからも。お寺でもう一個特徴的なのは、本当に先ほどの話でも出てきましたけど、多様なその寄付プログラムっていうかね、展開されてますよね。
本当に入り口をたくさん作ってきすぎてしまったかもしれないけれども、でもそのおかげで本当に 例えば幼稚園児でも関わることできますし、もう本当に幅広い世代で協力いただいてるんですね、はい、でその中でも巡るプロジェクトという取り組みを行ってまして、例えば古着とか古本とか、書き損じはがきを集めて、それを日本国内でお金に変えて、そのお金が現地の活動に使われていくという仕組みなんですね、普段捨ててしまうようなものを、思いとともに、形として巡らしていくというような思いで、プロジェクトついてるんですけれども、
ね、はい、この3月末で、4月から転入とかね、引っ越される方とかいろんな方いらっしゃると思いますけれども、はい、この時期のおすすめ寄付、テラルネの寄付は
古本です。
古本、
はい、
古本なんですね。
今ちょうどですね、4月30日まで、申し込んでいただくと、買取金額が 10% アップするというキャンペーンをしていまして、ちょうど荷物の整理したりお引越しで出てくる古本、CD、DVD、ゲームも対象になるんですけれども、眠っているものがあれば、また新しい誰かに、持ち主にこう渡していくためにも、思いとともに巡らしてほしいなと思うんです。
この、まあ、家にね、ただ腰回収に出すんじゃなくて、これはどこにこの連絡をしたら、いいですか。
はい、カタカナで寄付ブックと検索をしていただきまして、ホームページがもうダイレクトに出てきますので、そこに仕組みは書いてあるんですけれども、仕組みはすごく簡単で、5冊以上集めていただいて、そのホームページからもしくは電話で申し込んで、待つだけなんですね、そしたら大和さんがご自宅まで取りに伺いますので、はい、そういうふうな仕組みになっています。
なるほど。この、まあ、この寄付ブックを運営されているのが、株式会社バリューブックスさんというところですけど、このバリューブックスさんと一緒に、プログラムをこれ作ってらっしゃるんですよね、
はい、
で今手元にチラシあるんですが、本によってはいろんなもう価格がつきますけれども、例えば、1冊50円で買い取っていただいた場合、50円だとカンボジアで1、平方メートルの土地の地雷を撤去することができました。これ2冊、2冊
です、ね、
100円で、
はい、
だから2冊50円で買い取ってもらうと、そんなもう1平方メートルの土地の地雷が撤去できるっていうね、
保険ができると、
はい、
具体的です
ね。具体的ですね、
わかりやすい。
で12冊50円で買い取ってもらう大体600円だと、
はい、
今後でマラリア予防のためのカヤを1丁買うことができます、カヤ大切ですよ。
そうなんです、
ね、
なので本当にたったこれだけと思うかもしれないですけども、これが現地ですごい大きな形に変わっていくんですね。なので本当に何でもいいというわけではないんですけど、ちょっと対象はあるんですが、ぜひ協力いただけたらなと思っています。
なるほど。4月30日まで、だと期間に、買い取りをしてもらうと10%アップ、
はい、
10%、
まあ、年中集めてるんですけれども、
この期間
ぜひたくさんの支援を届けるためには、10% アップの期間に協力いただけたらなと思います、はい、
なるほど。ぜひ眠ってる本、もういらなくなった本があったら、次のまたね、思いを巡らせて、いただけると、もれなく寺田に寄付が回りますので、寄付ブック、ぜひホームページで、また携帯等でも検索いただけたらというふうに思います。もう最後締めに入っていきますけれども、中須さん、ね、融資した甲斐がありましたね。おかしいか。
嬉しいですね。こういうお金というのはぐるぐる回るもんですけども、その資金循環として、金労者が汗水垂らして、預けていただいたお金が、そういう地域を支えているという資金循環に見事になっている一つのパターンかなと思いまして、とても嬉しかったですね。
そうです。
ますます応援したいという気持ちにもなりますし、そういう共感を広げていっていただきたいなというふうにも改めて思いました。
そうですね、はい、ロキンさんが独自に作られているそのスマイルの、プログラムもちゃんとしっかりこう活用されて、活動も広げていってますので、やっぱ皆さんが、預金したお金がこういうふうに循環しているというのは、
そうですよね、
いいですよね、具体的に見えますのでね。
見えないですね、
ロキンを利用いただければいろんな形に社会貢献につながっておりますので、ぜひロキンのご利用を皆さんに呼びかけたいなというふうに、最後宣伝になっちゃいます、よろしくお願いします。
こういう共同でね、やってます、ぜひ大島さん、この今日関西での事例、近畿での事例、全国に、
そうですね、日中に
伝えていこうと思います、
お願いします。
ありがとうございました、今日はテラルネッサンスの、栗田さんをお迎えしてお話をお伺いしました。栗田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして皆さん、また来月ね、あっという間でしたけど、よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は 働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んています。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。